まったりタイムエボリューション。
はい、というわけでこちらのコーナーは気になるニュースでございます。マドがネットを徘徊している時に見つけた気になるニュースをいろいろとピックアップしていって、そちらをネタにいろいろおしゃべりしていこうと思います。さあ、今回はですね、リスナーさんのりょうさんからネタをいただきました。ありがとうございます。こんな感じでこのニュース面白いんじゃないっていう感じでどんどん振ってお便りで振っていただいても結構でございますので、どうぞそちらお待ちいたしております。さあ、今回はですね、取り上げるネタはこちらでございます。ザラン、ブログのやらおさんからですね、こちら、シュタインズゲート、これは白狐さんでいいの読み方は。代表取締役クリスのアニメ版のデザインについては現状では変更修正の予定はありません、というこちらの記事でございますね。シュタインズも、シュタインズも自分にとって死刑宣告が来たよと、こちらが、アニメ3話まで見させてもらいました。こちらの投稿された方がいたんだね、代表さんに。すでにネット各所で書かれているのでご存知かもしれませんが、全体的にマキセ・クリス、こちらシュタインズゲート、アニメのシュタインズゲートですね。まあ気になる方はニコニコでも今配信されておりますので、よかったらご覧ください。こちらの顔の作画が書き慣れていない感が否めないのですが、こちらはブルーレイで作画修正してもらえるのでしょうか。失礼は承知の上でぜひご検討のほどお願いいたします、という、これ多分視聴者なんでしょうね、視聴者の悲痛な叫びということで、から、こちらの代表のこちらの返答が、一部で批判が出ていることは把握しております。ただアニメ版のデザインについては原作およびメーカー様と確認済みのものなので、現状では変更修正の予定はありません、ごめんなさい、ということで下着終わったと書かれておりますということなんですけれどもね。僕もですね、シュタインズゲート、こちらはXbox、まあ、あと PC 版ですね。GK ザマーと言っちゃいけないけれども。こちらでゲームはすでにプレイ済みで、アニメ化されるときに、おいおい大丈夫かと思ってたアニメなんですけれども、内容的に結構難しい。ただ、なんて言うんだろうね、オタク好みというかね、そういう設定中が大喜びしそうな、そういうゲームだったのでね、もう終わった後の、はぁ、よくできてるなぁと、あぁ、これこの伏線だったのねっていう、細かい、最初の、なんだったんだろうあれっていうところの伏線が最後の最後で全部回収された時のスッキリ感ね。改弁も改弁っていう、汚いよっていう感じなんですけども、スッキリ感はたまんなかったですね。最後の主人公のかっこよさね。どんな道でも、たとえ中二病でも、極めたらか、道を極めたものはかっこいいって言えるような、そういう作品でしたけれども、そちらがアニメ化されて今放送中なんですけれどもね。で、その、シュタインズゲート、のヒロイン、マユシーちゃうよ。ヒロインは、マキセ・クリス、クリスティーナでございますけれども、そのクリスの作画が、雑感、残念だというね、話はちょこちょこ、聞いてはいたんですよね。で、どんなんなんだろうっていうので、いろいろまとめサイトの、キャプチャー画像とか見てたら、おやっと、クリスの顔が何やらのっぺりしてるっていう、確かにそういう感は否めなかったんですけれども、で、それに対してね、視聴者がこうやってお便りというか、多分ツイッターですね、これね。ツイッターでツイートしたみたいですね。お願いします。クリスの可愛さはこんなもんやないんや。もっと可愛いんや。お願いやから、ご賞やから、ブルーレイでなんとか修正してもらえへんやろうかと、お願いしたら、無理って言われちゃったと。いうことでございますけど、確かにな、クリスは、ね、なんか、よくある女子高生だよね、あれ確か。女子高生設定で、あれ大学だっけ、でも女子高生だよね。年下だったはずだから、女子高生で、すごい可愛いをして、頭もよくありながら、ちょっとドジっ子みたいな、そういうちょっとね、で、可愛い、で、美人だっていうところもあるんですけども、クリスはちょっと燃えるのは難しいかもしれんな。なんか、お堅い感じのね、なんかキリッとしてるくせにちょっと、こういうドジなところもあんのねってところでちょっとキュンとしたりするキャラではあるんですけれども、容姿が良くなければいかんような気もするけどな。 なんか確かにアニメ化の際にね、なんかなんか作画がゲームとはちょっと違うんだなっていうのは思いましたね。全体的になんかひょろってしてるイメージはあったかなっていう、まあこの監督さんのデザインなんだろうなっていうところで思ってたんですけども、まあ、そこら辺で僕ゲームをやった身としてはちょっと違うなっていうところがあったんで、今まあましみてないんですけどもね。まあね、でも作品的にはストーリー的にはおおっていうゲームだったんでね、ぜひともアニメ、そしてアニメで気になった方はぜひともね、ゲームの方もやってみてはいかがでしょう。 PC 版も出てますから、箱丸ユーザーあんましないからな。PC 版出てますんでね、そちらもやってみてはいかがでございましょうか。あれはやった後のスキー感は本当に半端ないんでね。でまあいろいろと今、まあ、4月になっちゃいましたから、アニメとかやってますもんね。あ、そうか、PSP も出るんだ。PSP 版も出ますので、でもあれ確か6月じゃなかったかな。まあ、興味のある方はやってみてはいかがでしょうか。本当にね、よくできてるよ。で、ゲーム版は各キャラのエンディングもありますからね。いろいろヒロインいますけれども、確か、まあ、クリス・マユシ、あと、フェイリス、あとは、ルカコか。ルカコとか、あとは、娘か。ああ、いえいえ、誰だっけ、バイト戦士、名前が出てこない。バイト戦士とね、各キャラのエンディングが、あ、そうだ、鈴葉だ。鈴葉さんな。あまね鈴葉。各キャラのエンディングありますんでね。まあ、バットっちゃバットなんだけどね。まあ、逃げっちゃ逃げのエンディングではあるんだけれども。いろいろなんかちょっとその各キャラ、あ、こんな可愛い一面あったんだっていう、各ストーリーしっかり作り込まれておりますので、ぜひともおすすめですよ。そういえばあれもう一人、萌えかか。キリュウ萌えか。これもう出てきたのかな？シャイニングフィンガーって言われてますけれども。萌えかは、あれはエンディングは追加されてるのかな？僕がやった時はエンディングはなかったんですよね。通過、どっちにしろ、死にます。あ、いやいや、言っちゃいけない。ここが P を被せた方がいいのかな？どっちにしろ、だからね、うん。そういうストーリーだったんで、どっちにしろね、ただね、なんかおっぱい要因としては一番だったんでね、このエンディングないのか、という、ちょっと残念な部分もあったんで、ぜひとも、次の時、次っていうかね、6月に発売予定の、シュタインズゲート、ひよくれんりのダーリン。こちらが、アナザーストーリーという感じで、各女の子キャラとの親交を深めるような、そういうストーリーになってるっぽいんでね。ぜひとも、イチャイチャラブラブすんのかなと、あのキャラたちが、どういう風に、オカリンに迫ってくんのかなって、非常に興味あります。なんかね、クリスティーナは、まあ、ツンデレではあるし、マユシーはどう来るんだ？マユシーはなんだかんだ言って一歩引いたところがあるから、それがどう一歩踏み込んでくるのかっていうのはちょっと興味あるな。あと僕やっぱ気になるのは萌えかかな。で、今コメントあったんですけど、ダルルートか。なんかタルルートみたいに見えるけど、ダルルートも気にはなるな。オカリン、僕たちずっと友達だよねっていうのかな。それはそれでちょっと気になるな。まあちょっと期待しましょう。シュタインズゲートはね、本当に良作なので。で、その他にもなんかいろいろアニメ始まってて、気になるアニメっていうか、このアニメすげえなっていういろいろ噂は聞いてますね。何でしたっけ、あの花っていう、あの花と花咲くいろはか、あれは評判いいんですよ。この二つはなんかどこのなんかアニメサイト行っても評判いいっていうのは聞くんですよ。また女の子したアニメかなっていうところがあるんで、まあ僕見てないからわかんないんですけどね。まあ実際ちょっと機会があったら見てみたいなとは思うんですけども、いかんせん時間ないからな。まあ、いろいろとあるとは思いますけれども、ぜひともなんかおすすめのアニメが、皆さんは、どれか、あ、そうだ、あとタイガー&バーニー、あ、バーニーだ、どちらバニーも面白いとは聞いてるんですよ。ただ見てないな。 本当に今期は僕見てるのって、あの呼んでますよアザゼルさんぐらいです。こちらぐらいしか見てない。なのでいろいろとおすすめアニメあるのは分かってますんで、まあ花咲くいろはとあの花か、あとタイガー&バニー、こちらかな、あのあ虎とウサギの覚え、あ虎とウサギ、了解了解、こちらもあのちょこちょこチェックしていきたいと思いますのでね。前期は IS しか見てなかったしね。今期はアザゼルさんしか見てないからな、見る余裕があればいいとは思うんですけれども、まあそのうち録画して撮りためたやつを友人からいただこうかなと思ってます。いつもそれ経由でもらってるから、これいいよっていうのでいただいたりする、まとめてもらったりするんでね、本当にいい友達を持ちました僕は。というわけで、なんかね、いろいろとリングにかけろやってんだっけ今。あ、新しいやつか、世界戦のやつか。リングにかけろもね、あれはあれボクシングなの。グローブつけたセイントセイヤにしか見えないんだけどね、なんかね、なんかあと日常か、日常は僕はちょっと見た、1話見たんですけども、僕好みじゃなかったからなっていうのがね、僕の友人も見たんですけども、あ、うーんっていう感じ、なんかうまい表現してましたね。アズマンガ大王をこれでもかっていうぐらいに薄めたカルピスみたいっていう。あー、わかるかもしれんっていう、なんだろうな、いまいちなんかキャラがあざとすぎるっていうところかな。なんかいろいろと声優目指してる身としては作品を貶めちゃいかんっていうのは分かってはいるんだけれども、今は一視聴者として言わせてもらうと、なんて言うんだろうな、キャラが狙いすぎてて、あざとい、だからえって思っちゃう、なんかなっていうところは思っちゃうかな。自然な感じでね、狙った萌えっていうのはね、いい加減僕たちオタクとしてはね、食い飽きてるんですよ。なんかキャルーンみたいな、そんな感じ、なんかね、狙いすぎてるのはネタとしてはいいんだけども、なんかこれで燃えるでしょって出されるとすっごい冷めちゃうの。あのね、なんていうか、さりげない萌えかな、なんかちょっと垣間見せるドジなところとかね、そういうところを見せてほしいなっていう、一オタクとしてはありますな。まあぶっちゃけ、なんか日常はなんか京アニブランドというかな、知名度があるってだけであんなんっていうコメントもありますけども、なんかね、まあそうなんだよね、京アニで日常を作るっていうのは聞いてたんですけども、作品とかちょこっと見たことはあったんですけども、これアニメで面白くないとかっていう。で実際に見たけど、あー、まあこうなるよなっていうところではありましたので、ぜひともね、なんかそういういろいろなんかおすすめアニメありましたらね、ぜひともどんどんお寄せください。よろしくお願いいたします。まあ僕は今期は一応アザゼルさん一押しということで、面白いね、僕はやっぱ声優さんの中では小野坂さんは押してますんで、目標にはしてますんでね、ああやってなんかぶっちゃけられる人になりたいよなって思います。本当にあそこまで下ネタ言って許される人っていうのはいいよね、羨ましい、もう僕は。いろいろとなんかなんていうの、セクハラしても許される、そういう人になりたいよね。僕ちなみにちょっとこの前出演したラジオとかでも若干なんかセクハラ的なことは言ってはいるんですけれども、麻婆はセクハラ言っても大丈夫だよねっていうお墨付きはもらってますんでね。あともう一方、別の声優さんで入江さんという方と番組内でイリイリと言われてるんですけれども、その入江さんだとなんかエロトークになるとネチっこいよねって言ってました。まあまああっさり言うよね、だってあっさり言わないと変態でしょっていう話をちょっとね、その後の打ち上げというかご飯食べてる時に言ってたんですけども、うん、まあそうだよねということで、でもなぁ、オナニーしてっていう感じで、なんか普通に言っちゃいますからね。なんかそういうので、なんかいろいろ目標にしてる位置には近づいていけてるのが、さらっとなんかセクハラ的なものを混ぜていければなと思ってはいるんでね。 まあいろいろとアニメとか見てると、まずチェックするのはおっぱい誘引がいるかっていうところですな。まずそういうところ全員秘密、なんか大きいの小さいのいろんなのがあっていいですよ10人トイレで10人10杯だと思いますんでね、僕はね。そういうね、いろいろとおっぱい誘引で、おっぱい誘引はちょっとドジっ子みたいなね、まあ、強気でもいいんだけれども、まあいろいろとなんかそういう、そこら辺はなんか監督さんなり作者さんの腕の見せ所かなと、ちょっと一オタクとしては贅沢を言ってみたいかなというところもあるんですけれどもあのね、あの今後のアニメ作品、まあ、とりあえずなんか花咲くいろはは面白そうっていうのは聞いてはいるんでね、そこはチェックして、あとタイガー&バニーか、ヒーローもの王道ヒーローということなんで、ヒーローものは僕も好きなんでね、あの熱いアニメって最近なかったなと。最近なんかね、女の子が放課後にお茶してるような、そういうなんか作品が蔓延しちゃってますけども、何の作品とは言いませんですけれども、僕あの作品の面白さが全然わかんねえんだよなってなんかね、あの作品に出てるからっつってなんか声優がフューチャーされるのは、なんかちょっと一声優としてはなんか面白くねえなって思いながらな、やっぱし声優って実力云々よりキャラが売れたら売れんのかっていうなんかそういう厳しい現実見せつけられたっていうところもあるなあ、なんかまぶさん、まどか最終回見ましたっていうコメントもあるんですけども、なんかまとめサイトで見たかな、あーこういう締めにしたんだっていう、あーなんだまとめちゃったんだ、2期ないんだって思っちゃったな、結局なんだったんだね、なんかね、そこは見てない方もいるし、DVD 待ちの方もいるかもしれないから多くは言いませんけどもね、僕はなんかまとめサイトで見ましたけれども、ああこうまとめるよなやっぱなっていう、なんていうんだろうね、世界が滅ぶか死かみたいな、そういう道しか残さない、さあそっからどうなるって言ったら誰かが、うん、しかないよなっていうので、でもなそれもなっていうのもな、なんかちょっとなんか自己犠牲というかありがちかなっていうのでな救うんだったら全員救った方がいいかなと、なんか残された方がなんか後味悪いような気もする、なんかね、はい。というわけでですね、なんかアニメ話になってて多分ちょこちょこカットしてるでしょ、きっとここはアップされてる時はなんかダラダラになっちゃいましたけどもね、まあ下着の話からいろいろと、あ声部ライブでもお客さんいらっしゃってますね、どうもこんばんは。今回はポッドキャスト用のラジオを収録いたしております。まあいろいろとアニメ作品増えるのはありがたいことでございます。いつか僕もね出られればいいなと思うんですけれども、まだコネクションないですからね、アニメ関係のコネクションできればいいなとは思ってはいるんですけれども、なかなかラジオ関係ぐらいかな。で今いろいろとオーディションとか、オーディションというか応募したおかげで、声部さんの声部の運営事務局の方とはいろいろとつながりはできてきたんで、そっからなんか売り出してくんねえかなっていうちょっとやらしい考えとかね思ったりもしてるんですけどね。先ほど告知しましたけれども、イタロードはなんか今後大きくなったりしないかなと、イラストもねしっかりと作ってるから、これアニメーションできるんちゃうのっていう、ちょっと期待はしてるんだけどね。でアニメの時はキャスト全員入れ替えとかねいや使ってくださいお願いしますっていう感じなんですけども、アニメ化してもおかしくないぐらいのなんかキャラクターがよくできてたんで、あそこはちょっと期待していいのかなっていう。イタ社のイベントがですね、今今度は富士スピードウェイっていう、富士スピードウェイってちょっと若干ちょっと離れたところでやるんですけども、なんかね今後はイタ社のイベントが年2回開かれるらしいんですよ。ああいうのがなんかちょっとイタ社っていうか、あれがだんだん知名度が上がってきたっていうところもありますので、イベントが年2回で、どうもお台場で開かれるという話も聞いてるので、今後はね富士じゃなくて、あ行けるじゃんっていう、でそうなるとお台場だったら知名度上がるんじゃないのっていうところでね、期待はしてるんですけども、もしそれでいろいろとお世話になるときにキャスト入れ替えにならないように頑張って実力を上げておこう なんかね、ほんと、いろいろと大変だったんですよ。収録とかね、結構遠方の方がいらっしゃって、まあ、誰とは言わないですけども、北は北海道、西は和歌山から、わざわざ収録に来られてた方もいらっしゃったんでね、あのドラマ CD。今ここで話題にしていいのかわかんないですけれども。で、そういう収録とかされてたんで、もしなんかいろいろ続編とかあるときは大変じゃないのかなと思ったりもするんですけれども。でも本人たちはね、いやいやいやいやいや、声優目指してますんで、いつどこでも馳せさんじますよとは言ってましたけどね。僕とカニパンさんは、東京というか関東住まいだったんで、カニパンさん東京じゃなかったな。僕も東京じゃないですけども、そういうところもありましたんでね、まあ続編あるんだったら、なんか大変な方もいらっしゃいますけど、ぜひともまた一緒に共演したいなとは思ってますけどね。で、あと、なんかこれは、まだちょっと先の話になるかわかんないんですけども、キャラクター、イラスト見てて何かに似てるとは思うんですけども、何かのデザインに。その何かに似てるデザインのイラストと、コラボするんじゃねえかっていう話も出てるっていうことも聞くんで、だったら、方のお力があれば、もうちょっと知名度上がるんちゃうと。そこら辺は期待してるんですけどね。はい、じゃあそういうわけで。なんか気になるニュースから、下着の話から、なんか別の話になっちゃいましたけども。さあそういうわけで、そろそろ、お時間でございますけどもね。いろいろと、時間調整じゃないですけども、カットしてるんだろうな、きっとな。使える部分を。はい、じゃあそういうわけで、そろそろエンディングに向かいましょう。